開会礼拝の聖書の箇所は新約聖書ガラテヤ人への手紙第2章16節から21節です。新約聖書ガラテヤ人への手紙第2章16節から21節です。司会者が朗読いたします。ガラテヤ人への手紙第2章16節。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることが分かるのなら、キリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれどももし私が前に打ち壊したものをもう一度建てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。このところから信仰によってと題して安藤博之牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。御言葉を待ち望みましょう。
皆さんこんばんは。この度はこの34回目になりましたこのヨーロッパキリスト社の集い、ようこそおいでくださいました。この今大会の主催協会の牧師として、心より歓迎感謝申し上げます。でこの大会はこのヨーロッパキリスト社の集いと、こういう名前からも分かりますように、このヨーロッパにある日本の教会集会の合同の収容会、いわば夏季聖会という性格があるわけですね。ですから基本的にはヨーロッパの日本の教会に通っていらっしゃる方、関わっている方を対象としているとは言えるわけですね。その点ですね、今年の大会はこの日本からの参加者が非常に多いという特徴ですね。それに伴いですね、初めてこのヨーロッパキリスト社の集いに参加されたという方が、この非常に例年以上に多くなりました。本当にそれは感謝な、大変感謝なことですね。やはりそうなった一つの理由として、この今年2017年がですね、この1517年なんですね、その10月31日ですけれども、いわゆるこの宗教改革の始まりからちょうど500年目であるということですね。カトリック教会に対する抗議から始まったプロテスタント運動、プロテスタント教会が500年間続いてきたということであります。ローマカトリックというですね、これ今でも世界最大とも言われる組織団体、ここから離脱するということですから、相当の犠牲が伴うことですね。当時のこの西ヨーロッパの感覚ではもう地球人をやめるくらいの覚悟が言ったのではないかと思います。そして今私たちが来ているこのラプチヒ、この町は1519年ですね、このルターが95カ条を張り出してから2年後ですね、このカトリックの学者ヨハン・エッグという人と討論会 ね、来日公開討論会をした場所にあります。でその中でルターはですね、一昨年2015年のこのプラハでのキリスト者の集いで学びましたが、その時よりほぼ100年前ですね、1415年に異端として火炙りにされたあのヤン・フスの教えを認める発言をしたと言われるわけですね。それによってカトリック教会はルターをも異端とする、まあ、証拠をつかんだと、まあ、言われるわけです、まあ、そんな場所に私たちは来ているわけですね。そして19世紀の初めにはこの場所でプロシア、ロシア、オーストリアの連合軍があのナポレオン率いるフランス軍に初めて勝利したというですね、諸国民戦争が行われた場所でもありますし、また日本の明治時代の作曲家滝廉太郎がこのライプチヒの音楽院に留学に来ていたところでもあります。また最近の歴史で言いますと1991年、このベルリンの壁が落ちて東西ドイツが統一されましたけれども、その発端となった祈祷会がこの町のニコライ教会から始まったと言われるわけですね。まあ、明日ですね、トマス教会に行かれる際にもしお時間のある方はぜひこのニコライ教会にも行かれたら良いと思います。まあ、それはそうとですね、このヨーロッパ特にカトリックが強い地域などに住んでおりますと、今でもこのプロテスタントが少しこう肩身が狭い、ね、こういうこともなんとなくこう分かります。町の一等地に立っているのはまずカトリックの大聖堂であって、プロテスタントはややこう引っ込んだ、ね、目立たない場所にあるというね、こういうところもあるわけです。私の住んでいるミュンヘンもそうですね。しかしそんな中でも500年間続いてきたということですね。でこの宗教改革というのは一言で言えばこれ聖書に帰ろうという運動ではないかと思いますね。まあ、基本的にはですね、聖書を信仰と生活のもう基準とするというのがプロテスタント教会ですね。しかしその結果プロテスタントは現在に至るまでですね、多くの教団教派に分かれている、こういう特徴がありますね。つまりこれ同じ聖書を基準としていても様々な協調点があり解釈も可能であるということを思わせますね。カトリック教会では何か大きな問題があればこのバチカンの会議でこう見解が示されてそれはもう権威を持ちます。しかしプロテスタントは万人祭司でもあって、細かいところではこの見解が分かれてしまう。それが教団や教派となって、また教会や牧師一人一人の信徒によってもですね、信仰の在り方、表現の仕方、聖書の解釈、必ずしも同じではない。これ目ありますね。日本のプロテスタントのことを考えますと、しばしば福音主義、自由主義、社会派、改革派、清め派、カリスマ派、こういう名前を聞きますし、また NCC と JEA、また JRA などというこういう垣根、まあ、これも最近低くなったとは聞いていますけれども、まだあることを思いますね。まあ、その点ですね、この欧州、ヨーロッパの日本語教会は、これ基本的には、この超教派の単立教会がほとんどでありますね。まあ、ですからその意味では最大公約数と言いましょうかね。なくてはならないものを追求しやすいとは思うんです。ただし悪く言いますとね、同じ教会でもちょっとこうバラバラの信仰共同体になりやすい、まあ、つまり信仰の各自の自立が問われるということですね。悪く言えば、まあ、自己流信仰にもなりやすいということですね。まあ、そんなことからもですね、やはり私たちにとって宗教改革というのは過去の出来事ではなくて現在進行形なんだと思うんです。自分の信仰や教会生活が本当に神様の御心にかなうものであるのか、聖書に照らしてですね、絶えずこの軌道修正していく、でいろいろなクリスチャンと接する中でそのような機会もあるわけです、ね、これはカトリックの方でも例外ではないと思いますね。で前向きが少し長くなりましたけれども、まあ、この最初の集会ではですね、主に先ほど読んでいただきましたこの主題聖句から話したいと思いますね。そしてこのテキストに選びましたガラティア人への手紙、これはですね、マルチン・ルターが特に愛した書簡だと言われるわけです。ルターはこのガラティア書をある文章の中でですね、私のカタリーナと言ってるんです。カタリーナというのはルターが結婚した元修道女の奥さんなんですね。 まあ、つまりルターにとっては我が妻パートナーというくらいには親しみを持っていた。ですからガラティア書だけは生涯2回公開書を書いたと言われますね。そしてこの2章の16節にありますけれども、この手紙では立法の行いや割礼の有無ではなくて信仰によって義と認められるということがこう強調されますね。これはローマ人の手紙、後に書かれるローマ人の手紙の前半の強調点とこれは似ています。でそれはそうといたしましてですね、今年もこの皆さんの真後ろにあるんですけれども、感謝なことに以前オランダにおられましたジェームス・パーク先生のご奉仕によってですね、この横断幕が作っていただけました。そしてそこにですね、まあある方は読める方もいると思いますけれども、3つのプロテスタントの標語といいますか、この旗印が書かれているわけです。それが信仰のみ、聖書のみ、恩寵のみということですね、恵みのみ。けれども少なくてもこの、まあ、ドイツではですね、この何々のみというのは普通5つののみとして知られているんです。つまりこの3つにもう2つが加わる、ね、それはやっぱある方ご存知と思います。それはキリストのみ、そして神の栄光のみ、ね、この2つが加わるわけですけれども、まあ、今回はその中では、まあ、主にキリストのみ、信仰のみということについて、まあ、少しのことを考えていきたいと思いますね。そしてこの聖句ですね、主題聖句は直接的には自我、ね、エゴといえる 自分を捨ててイエス・キリストに自分のうちに生きていただくということ、そしてそれを意味するところとしても自分を愛し自分のためにご自身をお捨てになったキリストを信じる信仰によって生きるということが強調されていますね。でこれはクリスチャンにとっては、まあ、特別なことではない、まあ、まさに信仰の原点ですね。このいつも立ち返っていくところでもあると思いますね。イエス・キリストの内住、イエス・キリストとの結合というのはこれ信仰の核心と言っていいと思いますね。で今回は開会礼拝であって、まあ、講演1でもあるんですけども、まあ、これから始まるこの集いの、まあ、一つの問題提起ですね、まあ、導入という意味ですね、まあ、それぞれが自分の信仰をこの顧みる機会にしていただければと思うわけです。まあ、歴史的にも神学的にも、まあ、触りというぐらいのところでとどめたいと思いますね。その上で明日以降の先生方のメッセージをですね、まあ、期待して聞いていただきたいと思うんです。そしてまずこのガラティア人への手紙の宛先はですね、これはパウロが伝道したガラティア地方の信徒たちですね、まあ、それがどこを指すかということは2つの大きな説ありますけれども、今回はそのことは全く触れません。で使徒の働きかも分かりますけれども、パウロたちの伝道旅行ではですね、ユダヤ教の街道があるところではまずそこに行って、イエスこそ旧約聖書で予言されていたメシアキリストに他ならないという、そういう福音を伝えたわけです。で使徒の働きの13章に出てきますピシデアのアンティオキにおけるユダヤ教街道での説教は一つのそのサンプル、代表的な例と思います。そのようにまずはユダヤ教街道で伝えたわけですけれども、しかししばしば激しい迫害反対があります。しかしわずかであってもそのユダヤ人、あるユダヤ人たちはパウロの語るその福音を受け入れてキリスト者になったわけですね。またそれ以上に今そこに集まっていた神を敬う異邦人たちの中にもそういう人たちが起こされたということがわかりますね。つまり当時このパレスチナ以外にできた初代教会には割礼を受けていたユダヤ人もいればそうでない人たちもいたということですね。ただしこのガラティアの新しいクリスチャンのもとにはその後ユダヤ主義、立法主義的な指導者がやってきた。パウロはそんな人たちをこの忍び込んだ偽兄弟などでも非難しているわけですね。つまりそれによって一度はイエス・キリストを信じたこのガラティアの人たちが、まあ、こう動揺してその影響を強く受けてしまった。そしてこのユダヤ教にこのバックスライドしたような、まあ、ユダヤ教ミックスのクリスチャンのようになってしまった。それによってクリスチャンでも割礼を受けて律法を守らなければ救われないというね、この救いの教理が歪められたわけです。まあ、今日でも世界中のキリスト教の中にはその国の習慣やその国の宗教の影響を受けてですね、やや形が変わってしまうというものもあると思います。まあ、日本のキリシタンなどはその一つの代表と思いますね。 儒教的になるとか、あるいは合理的になるとか、ね、そういう面があると思いますね。あるいはこう体験的になるとか、理知的になるとかですね。まあ、昔聞きましたけれどもね、アメリカのクリスチャンというのは歌うクリスチャンである、韓国のクリスチャンは祈るクリスチャンである、日本のクリスチャンは悩むクリスチャンである。これ本当かどうか分かりませんけどね、そういう特徴がやはりどうしてもあるということですね。まあ、それはちょっとこの17節にあります、これ一つ誤解ですけども、これ立法主義者からしますと、割礼を受けて立法を守ってきたユダヤ人をさえ罪人にしてしまうのであれば、イエス・キリストとは罪の女性者、人を罪人にするのではないか、こういう主張を受けているわけです。しかしパウロはローマ書でもそうですけれども、それを強く否定していますね。19節では、自分は神に生きるために立法によって立法に死にましたと言っています。人は立法を完全パーフェクトには守れないためにも、立法は神の前に人を救う生かすものではない、罪人とするのみである、自分はそれら立法には支配されない、そのような鎖から解放されたということですね。立法に関してはまさにその及ばない世界、あたかもこの立法無重力の世界に移されたがごとくでありますね。まあ、これは熱心なユダヤ教徒からしますと本当に世界が変わったことを意味しますね。そして当時のキリスト教はまだユダヤ教の一派という見方が、まあ、クリスチャンの中にも多分にあったと思いますね。しかしそれを区別するということはこのパウロの大きな使命であったと思います。そして年代的にもこのガラテヤ人の手紙はパウロの手紙の最初であって、パウロの手紙では一つの原点と思います。で、考えてみますと、イエス・キリストも三条の水訓やまた福音書の後半ですね、このエルサレムに入ってからの1週間、まさにこれはユダヤ教の宗教改革者だったのではないでしょうか。宮城清めなどはその代表的な、まあ、象徴ですね。立法主義、伝統主義に対して父なる神の御心を解き明かされ、それを実行したわけです。そのような改革を、まあ、引き継いで体系化したのがパウロであると思います。元パリサイ人で立法遵守主義者であったパウロが、このユダヤ教からの脱皮、立法の行いや割礼という印ではなくて、神の恵みとそれを受け取る信仰こそ救いに不可欠であって、旧約聖書もそれを教えてるんですと、ね、それが新約聖書になったと言ってもいいと思います。そのような改革の精神、いわば真理の追求、探求をですね、継承しているのが、まあ、500年前のマルチン・ルターでもあり、そして今の私たちでもあると思うんです。聖書に戻りますけれども、2章のこの箇所の前にはですね、ケパですね、ペテロ、そして最初の伝道旅行のパートナー、バルナバまでもそんなユダヤ主義の影響を受けてしまったということを、パウロは深くこの嘆いているわけです。この2章の前半では、特にペテロに対する叱責というのは、かなり厳しいものがありまして、そしてこの今日の箇所もその流れの中の文章とも、これは受け取れるわけですね。そのようなズレというか歪み、これをですね、必死に修正しようという、もう意気込みが伝わってくるんですね、このガラテヤ書。それはあたかも500年前のルターがですね、純粋に信仰を追求しようとしたときに、当時のカトリック教会のこれはおかしい、ずれている、これに対して命がけで修正しようとした様子とダブってまいりますね。今の私たちにとってもクリスチャンにはなったもののですね、やはりこのように妥協してしまう面もあれば、逆にまあ熱心なあまりこの福音の恵みを忘れて人や自分を裁くこの立法主義に傾くこともあり得ると思います。日本人のキリスト教への誤解の、まあ、一つはですね、あれを信じると束縛されるんではないかというものがあると思いますね。まあ、20節でパウロはですね、そんな彼らに自分自身を模範ですね、モデルとして示そうとしているわけです。自分はキリストと共に十字架につけられ、もはや自分が生きているのではない、キリストが自分のうちに生きていると主張しました。これある面からすると徹底した自己否定のようにも思われますね。で、パウロはあのダマスコ途上でイエス・キリストと出会うまではですね、ひたすら自分が立法を守って神に義とされる、これを追求してきた人ですね。 イエスをキリストと信じる異端者たちなどを徹底的に滅ぼすべきだと考えてそれを実行したわけです。しかしそんなパウロが復活のキリストに声をかけられて地に倒れて目が見えなくなって、そしてあのアナニアに取り出しの祈りを指示され、その後アラビアに行ってこもったようですけれども、またバルナバに紹介されてですね、キリストを伝える伝道者になったわけです。それはパウロの自分の意志とか頑張りとか何をしたからとか、こういうことには全くよらない、まさにイエス・キリストの人知を超えた召し証明が180度の転換をなさしめたわけですね。まあ、この手紙の書き出しにもですね、一章の最初にも、人によるのではなくてキリストを蘇らせた神によって自分は使徒となったとありますし、その一章12節ですね、私は福音を人間からではない、イエス・キリストの啓示によって受けたと言っています。これは律法に代表されるような人間の力にはよらないということです。そしてこのキリストと共に十字架につけられたと言いますと、思い出すのはやはりこのルカ伝23章に出てくるこのイエス様と一緒に十字架につけられた犯罪者死刑囚のことですね。一人は群衆と一緒になってイエスをあざけりましたが、もう一人はイエス様の父よ彼らをお許しくださいというような取りなしの祈りを聞いたせいかどうか分かりませんけれども、対照的なことを言った。私たちは、ね、自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだと言って、イエス様あなたが御国のお蔵に着くときには私を責めて私を思い出してくださいと言ったんですよね。しかしそれによってイエス様は今日あなたは私と一緒にパラダイスにいますというね、もうこれほど明確なはっきりとした救いの約束をいただいたわけですね。パウロの従者、それ伝道旅行のパートナーであったルカだけがその救われた死刑囚のことを詳しく書いていますので、まあ、パウロはルカからその話を聞いてですね、その二人の死刑囚にかつての自分と新しくされた自分をですね、まあ、重ねていたことも考えられるかなと思いますね。自分で何をしているのかわからないこの圧倒的多数の中で一人だけですね、自分のしたことをわきまえ、自分は処刑されて当然なんだ、ね、せめてもの憐れみを願った、しかしそこにですね、予想をはるかに超えた救いがあったということですね。本当にこれは割礼を受けて律法を守ることで得る救いということと全く違うわけです。そもそ も聖書というのはね、一度命が失われてこそ新しい命がこの回復される、取り戻されるというメッセージを伝えている書物でもあるのではないかと思うんです。例えば創世記の22章ですね、あのモリアの山、今のエルサレムでアブラハムが約束の子イサクを捧げる場面がありますけども、神は大切な子供を一度殺すようにして取り戻させたわけです。そのための備えをしていたわけですね。神の死の山の上には備えがある、あがなうとは買い戻すという言葉からもそれは分かります、ね、そのイサクは型であるというふうにこうヘブル書にあるんですけども、神様の本当の御子イエス・キリストの身代わりによってですね、この罪の、この失礼しました、異邦人である私たちさえも神の子供として取り戻していただいたということですね。本当にこれは失われたものの回復というのが救いですね。まあ、今日も、まあ、聖人洗礼というのは、まあ、罪の悔い改めの印、罪許された新しい自分にこの生まれ変わるという印ですよね。これローマ人への手紙にありますように、古い自分に死ぬという意味があります。これはノアの洪水によって一度ですね、人類がこのリセットされるごとくにですね、あるいはその言語的にも青虫である幼虫がサナギとなってですね、その殻を破って新しい自分蝶になって舞い上がるように、イエス・キリストの十字架と復活というのはそれほどに私たちを変えてしまう、変えるものだということです。そういうことですね、このユダヤ教に逆戻りしてしまったかのようなものをガラテヤのクリスチャンにパウロが何としても伝えたかったことではなかったかと思います。でこの写真を写していただきたいと思いますが、500年前のルターは真面目な修道士としてですね、このカトリックのお勤めに励む中で、そんな死ななければならない自我や欲望を自分の中にも、また教会の中にも見たのではないかと思います。 戒律主義ともいえる当時のこの習慣化した教会の儀式や難行奉行などの中にですね、信仰、恵みとは違ったアプローチを見たのだと思います。そのようにですね、自分や教会を顧みて必要であれば悔い改めていく、改革していくということがですね、もしもプロテスタントだからということで何かそれが曖昧になるならば、それこそルターからまた再び抗議されても叱るべきことではないかと思いますね。ルターはそれを残したようですけど、今のほとんどの、プロテスタントはカトリックのようないわゆる国会ですね、懺悔はありませんね。しかしだからといってですね、罪やその告白や悔い改めがもう曖昧になったのではですね、何のための改革かこれ分からなくなってしまうと思うんですね。このウィッテンベルクのこの白教会の門の写真を写してもらいましたけど、ここに貼り付けられたというこの95箇条の第1条ですね、その最初にはですね、私たちの主であり主であるイエス・キリストがあなた方は悔い改めなさいと言われた時、彼は信じる者の全生涯が悔い改めであることをお望みになったのであるというふうにまずは書き出したわけです。このガラテヤ書の5章24節には、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまった。またこの書の最後ですね、6章14節に、この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたとあります。これは少なくとも生半可なことではないということです。自分とその世界が何かもう入れ替わってしまうくらいに変化したということですね。律法を守って神に義とされようとする自分はもう死んだ、その代わりキリストが自分の中に生きてくださっているということですね。絶えずそこにやはり立ち返っていかなければ、やはり私たちは肉の思いやこの世の流れにもう流されざるを得ないのではないかと思うんですね。イエス・キリストはですね、本来ならばその律法ですよ、パーフェクトに守らなければ救われない私たち、その全ての罪咎めを負って十字架にかかり蘇ってくださった、そんなキリストが自分のうちにも生きていればこそですね、ことさらに自分を正当化するような生き方、人の目を気にするような生き方、これ解放されます。痛みや苦しみを負うことにも意味があることになります。でこの最初の中でパウロはキリストの苦しみの欠けたところを我が身によって満たすという書いていますね。ですから私たちも時々ですね、人から誤解されたり馬鹿にされたり無視されたりすることもあるわけですけれども、しかしそんな時こそキリストが自分のうちに生きているか問われることにもなるわけです。ですからたまにそんなことも、あることはですね、いわば自分のキリスト化が確かめられる意味では、良いのではないかなとも思ったりします。そしてルターの改革の、発端といえるこの95箇条の定題を張り出した直接の原因としてですね、一般的に知られているのはやはりこの免罪符と言われる、食友状のことですね。私もドイツに来てからその実物を見たんですけれども、日本の神社のお札のような紙ですね。罪の償いをお金で買えるとした。でその背景には政治的な思惑もあったと言われますよね。マインツの司教の借金返済のためだったとか、バチカンの街道の改築費用とかですね。私の住むミュンヘンの近くにアウグスブルクという町があるんですけども、そこにはですね、ルターが1518年ですね、つまり1517年の翌年、カトリックの枢機卿カエタンという人から尋問を受けたその教会場所が残っています。そこにですね、免罪符を打ってその代金を入れたという箱がですね、展示されているんです。何か綺麗に飾られた金庫のようでですね、本当に江戸時代のこの千両箱のようですね。しかしこんなものが罪の償いの象徴かと思うと、非常にこう違和感を覚えるわけです。日本の言葉だとも言えるでしょうか。特にこの葬式仏教に対する批判とも思いますけれども、地獄の沙汰の金次第というのがあるんですね。長い歴史の中ではですね、でも教会の例外ではなかったんだということ、そしてこの金銭に対する執着、これはですね、現代もしばしば見え隠れすることですね。 教会でもお金のことを先立つものなどということがありますし、まあ、お金があるからできる、ないからできない、もうあたかも神の国ではないかのような考え方を、まあ、当たり前のようにしている現状というのがあると思うんですね。第一テモテの終わりの方にはですね、金銭を愛することはあらゆる悪の根だとあるわけです。しかし、ね、ある人にとってはお金が生きがいになっている、ね、言えないでしょうか。まあ、これはちょっと余談になるんですけどね、私は日本で、まあ、30歳の時に牧師になったんですけど、当時ある群れのですね、牧師会に出ていたんです。それは聖書信仰に立っていると言われる群れなんですね。しかし私はその牧師会があまり好きではなかったんです。私がこの最初に使わされた教会はですね、その教会を開拓したアメリカ人宣教師と、まあ、2年半一緒にやったわけです。まあ、つまり開拓7、8年の小さい教会ですね。で、私が赴任した時には教会員が確か16人、その中でもいわゆる月定献金をしている人は4人だけしかいなかったんです。で、当時牧師会に行きますとですね、決まって聞かれることがあるんです。それはですね、あなたの教会何人ぐらいですかって言うんです。で、もっとひどい場合はですね、あなたの社費はいくらですか、あなたの教会の年間予算はいくらですか、ね、その数字によってですよ、同労者であり友人と思っていた人がですね、何か勝ったとか負けたとか意識しているということが分かりました。まあ、これ当時の非常に嫌な思い出の一つをですね、あえて話しますね。まあ、皆さんもこうつまずきにならないことを願ってるんですけど、ある時の牧師会の学びでですね、私たちの地域で、まあ、100人ぐらいの改修がいる非常に大きな教会の牧師先生、しかも進学校でも教えている、まあ、尊敬すべき先生が、その学びでこういうことを言われたんですね。まあ、その先生もですね、ある信徒に嫌われてこう苦労されていると言われたんですけど、そんなある信徒のことをですね、献金しない信徒なんかいない方がマシだ、こう言ったんですね。他の先生方は笑っていたんですけどね、私は笑えなかったんです。むしろこのショックだったわけです。まあ、ですからその機会があってですね、その同じ群れの、まあ、いくつかの地区が合同でね、牧師会をした時に例の発言をした先生の教会を母教会としている私と同世代のね、この先生にですね、聞いたんです。あの先生がね、牧師会でこんなこと言われたんですけど、先生どう思われますか。するとその先生ですね、それが牧師の本音ではないか、献金しない信徒なんて本当はいない方がいいというのが本心ではないか、こう言われたので二重にショックだったんですね。で、献金はもちろん礼拝行為でもありますし、献金は信仰のバロメーターというこの面があることは認めますね。特に日本の牧師は宿命的にこれお金で苦労しますので、もちろん同情できますね。まあ、当時は私たちのですね、牧師になりたての頃、パンの耳を毎朝感謝して食べていたわけですね。しかしですね、当時は自分がまあ牧師として今以上にまあ純粋だったせいかですね、そんな牧師の本音とやらを聞いてですね、自分はもしかしたらとんでもない人たちの仲間になってしまったんではないかと思って、非常にも心を痛めたんですね。でもそれだとほんの一例というかね、氷山の一角ですね。今のプロテスタント教会もたとえ聖書信仰に立っているとか福音的だなと思っていてもですね、ルターが戦った要素や改革されて叱るべきところはまだまだ残っているのではないかと思うんです。イエス・キリストが十字架で葬ったはずの古い自分がまだまだ死んでいない、ね、牧師でも全然例外ではない、それどころかかなり幅を利かしている、そんなことを感じますね。もちろんそれは人の問題ではないですね。自分の内側を見て最もそれは知らされることです。私も牧師になってから思わされていますのは、自分の立場がないとか、自分の顔とかメンツが潰されるとか、人の手前困るというようなですね、そんな何か自分を守ろうとすることで本当に教会は試みを招くということです。信徒はつまずくということです。牧師の名誉欲というのはこの本当に根深いものになりやすいんですね。また私がかねてから疑問に思っている一つのことはですね、教会でも結局は多数決で物事を決めるわけです。神様の御心を祈りつつでも、祈っているんですけど多数決ですから、当然人の好き嫌いや思惑、ね、多分に入るわけです。まあ、だからといって他にふさわしい決め方があるかどうかわからないんですけども、果たしてそれでいいのかと思うこともしばしばですね。 イエス様の十字架は多数決で決まったわけです。ピラトは群衆の声に負けたわけですね。今日でも過半数の教会員の意見が教会の方向を決めます。でも本当にそれは神様の御心かどうか試されなければならないこともあると思いますね。これは最近のこの世界的なですね、いわゆる政治の混乱と言ってもいいでしょうか。そんな民主主義の限界というのをこう感じさせられないでしょうか。本当に人間の力が支配するときに教会もいつの間にか立法化していくわけです。またごめんなさい、聖書に戻りますけども、この20節、ここには自分が死に、キリストが自分のうちに生きるというのはこうどういうことかというと、自分を愛し、自分のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きることだと言っているわけです、ね、これはキリストが自分の代わりに生きてくださるんだったら、もう自分などはなくなってしまう、ね、こう何もしなくてもいいという誤解に対する言葉でもあると思いますね。イエス・キリストに生きていただいている自分というのは、キリストを信じる信仰によって生きる自分であるということ、キリストを信頼する信仰に導かれて生きるものになったということ。本当に自分自身を見るとですね、キリストがそこに生きているなどとは思えない実態がありますが、しかしそういう見方からして、すでにキリストを締め出す律法がそこにあるように思うんですね。聖霊なる神様はそのようなものを愛する恵みによってですね、ここにも住んでくださる、そんな神の子供として生きることを、やはり私たちは目指していきたいわけです。砕かれた砕いた生贄こそ何よりもの備え物ですね。私たちの教会の祈祷会で使っているテキストに、本に載っていた短い詩を紹介しますけども、その詩はですね、天の歴定を書いたと言われるジョン・バニアンの死と言われるものですね。これは立法と福音、要は自分の力とキリストの恵みの違いをですね、この分かりやすく教えているものと思うんです。どういう詩かと言いますと、走れ走れと立法は命じるが、手も足も与えてくれない、けれども福音がもたらす良い知らせは、飛べと命じて翼を与えてくれる。このものですね。もう一度言いますね。走れ走れと律法は命じるが、手も足も与えてくれない、けれども福音がもたらす良い知らせは、飛べと命じて翼を与えてくれる。こういうものです、まあ、そんな力も考えさせられますけどもね、私たち自分の力で飛ぶわけではないんですが、飛ぶのはあくまで自分なんです。けれどもその力をくださるのは神様ですね。恵みという翼をくださるんです。それは割礼を受けて律法を守ることとは相入れないことですね。この旧約のハバクク書にあって、またローマ書にも引用されています。義人ですね、義とされる人とは、律法によってではなく信仰によって生きるということですね。そしてその信仰の対象は神の御子キリストであって、その方が自分にしてくださったことを信じる信仰ですね。ですから私たちも毎週のように礼拝で信仰告白、使徒信条のような告白をし続けるわけです。もし私たちが自分ですね、自我によって生きようとするならば、その先は絶望が待っていますね。それこそルターの発見でもあり、気づきでもあるわけです。しかしこの神の御子を信じる信仰によって生きるならば、それまでとは違った自分として神の国に生きることができるということ。日本でもドイツでもイギリスでもフランスでもない、神が神としてあるところに生かされている、そんな神とその国を伝える使命を、やはり私たちはいただいていると思いますね。そのままでは、ね、神に喜ばれない、死ななければいけない、ね、律法に照らすならばまさに裁かれなければいけない、そんな自分を愛し、そんな自分のために自分自身を捨てられた方、その方が、その愛がですね、自分の地を生きているということ。私の場合であればですね、もういじめられっ子で成績がクラスで最下位ですね、劣等生で気が弱くてですね、先生からも友達からも本当に低い評価、そういうもののためにも命を捧げてくれた方がいたということです。そんな私のために鞭打ちを受け、不当に裁かれ、あざけられ、十字架に貼り付けにされた方がいる、今もいるということです。 昨年ですね、イタリアの中部で、まあ、大きな地震がありました。本当にたくさんの人が犠牲になりましたね。しかしあの地震からですね、2日後ぐらい、ある幼い子供が助け出されたということを、まあ、日本語のニュースで読んだんです。その子の母親はですね、その子のすぐそばで、ね、死んでいたということです。その幼い子供にとってはまだそのことの意味がよくわからないかもしれません。でもやがて気づくと思うことをですね、その母親の死は惨めとか不運とかいうものではない、母の自分への愛の何よりもの証だということです。そのお母さんにとっては自分が犠牲になっても、仮に自分が死んでも、この子供、自分の子供を何としても助けたいと思ったわけです。ですからその子供にとっては、今後自分が生きていくということは、そんな母の死と切り離して考えられないでしょう。お母さんが自分のうちに生きているように思っても、まあ、不思議ではないですね。お母さんは自分の命と引き換えに自分を助けてくれた、そんな母の勇気ある行為、その愛の形見ともいえる自分の命を生きるということ、お母さんの死の意味が本当に分かったら、それは自分の生き方にも影響を及ぼさざるを得ないと思います。その方を信じる信仰によって生きるというのは、その方が他ならない自分のために命を捨ててくださった、これと切り離しての自分などは考えられない、もうあり得ないということですね。それはですね、自分が律法を守って神の義を勝ち取るという生き方、またそれに類するような生き方とは、これは相容れないんです。今年2017年はですね、年の初めにこの沈黙という映画が世界で公開されまして、日本のクリスチャンの間でも話題になったようですね。でもちろんあの映画はね、本当に厳しい迫害の中で信仰を捨てる、まあ、転ぶということは一つのテーマなんですけど、しかしそこに出てくるあのパーデレたちの最初がフランシスコ・ザビエルという、ね、宣教師であることは皆さんもよくご存知だと思います。ザビエルが所属するこのイエズス会の結成と、そして日本にさえも及んだこの海外宣教の働き、これはしばしばですね、世界史の教科書にありますね、反宗教改革というんですね、アンチ宗教改革なんです。これはルターをはじめとしたですね、改革プロテスタントがヨーロッパ社会をこのもう席巻揺るがしたことによって、カトリックを世界に積極的に広めようとした、これプロテスタントへの反動であったわけです。マーチン・ルターが天に召されたのは1546年なんですけど、その翌年の1547年です。ザビエルはマラッカで初めて3人の日本人に会うんです。そしてそれから2年後、1549年には鹿児島に上陸したんですね。その意味では日本にキリスト教が伝えられたことと、宗教改革というのはこれは、まあ、密接につながりのあることです。宗教改革によって、まあ、カトリックも危惧を抱いて、カトリック勢力挽回のためにも、世界宣教へと乗り出して極東の島、日本にまで宣教しよう。送ったということでしょう。改革は新たな改革を生み出す、それまで眠っていた何かがこう目を覚ます、そんな効果をもたらすと思います。私たちも自分がこのリセットされて変えられていくと、それが周りのクリスチャンにも少なからず影響を与えるわけです。また私たちもそんな変えられた先輩のクリスチャンによって影響を受けてきました。もちろんいろんな反対も起こるかもしれませんけれども、そのようなエネルギーさえも用いて主は御業をなされる方ですね。ピリピ書の一章には、ね、党派心を持っている人たちの宣教をパウロが喜んでいるというところがありますけれども、それは最初に言いましたように、プロテスタントがさまざまな教団教派に分かれてですね、宣教している様とも、まあ、やや似ていると思います。要は私たちはですね、どこに属しているかということではなくて、一人一人はこのキリスト、その信仰に生きているかどうかということです。自分が、自我が生きているのではなくて、キリストが自分のうちに生きている。それが自然のこと、当たり前になることですね。私たちも、割礼や律法によって、この義と認められようとする、そのような自我、それを日々十字架につけ、キリストを信じる信仰によって歩む、そんな生き方を日々目指していきたいと思います。お祈りさせていただきます。 お願いします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。神様は今も私たちを取り巻いているイエス・キリストの恵み、そしてそれをはっきりと伝えてくれる御言葉を心から感謝いたします。今年もまだこのヨーロッパキリスト社の集いが始まりました。これから何人もの先生方、兄弟姉妹によってあなたの御言葉が、あなたの恵みが、あなたへの信仰が語られます。それによって私たちも必要とあらば正され、神様を喜び神の栄光を表すものとなっていくことができますように。今年は日本で羽鳥昭先生、日野原重明先生という本当に日本で用いられた器が手に召されました。どうぞ私たちもそんな先輩たちの信仰のバトンを引き継いでいくことができますように、次の500年につながっていくような信仰の覚醒、気づきをどうぞ私たちにも与えてください。この3泊4日の集いがどうぞ出席なさるお一人お一人にふさわしい導きと恵みを与えていただけますように、信じ期待しつつこのお祈りを私たちの救い主、愛する主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。